今回配信している内容は2021年2月11日に録音したものです。配信日の3月1日現在、オークランドはコロナ警戒レベル3になっていますので、録音内容と状況が違うことをご了承ください。今週も始まりました、ニュージー大好きポッドキャスト。本日はオークランド CBD にあるユーカレーさんにお邪魔してます。今日はワーホリーさんと、11月に来てくれたオーケーさんに、来てもらって、今のニュージーランドの状況というかその辺を聞いてみたいと思います。じゃあまず最初、ワーホリー代表ということで、かなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ワーホリーっていうことなんですけど、
はい、
具体的にいつ入ったのか教えてもらっていいですか。
2019年の11月末に。
11月末、そうするとコロナが下がれる前だよね。
前です。
前、うん、じゃあその時はもう1年頑張ってワーホリしようという気持ちで来ました。
はい。
なるほど。の来てすぐには何やったんですか。
学校に行きました。語学学校に6ヶ月間通いました。
6ヶ月。ワーホリの子たちはみんな大体それぐらい行くん。
いや、行かない子もいるし、3ヶ月とか短い期間っていうのもいるし、
じゃあかなちゃんの目標がワーホリでもとにかく英語を頑張ろうっていう目標だった。
そうですね。
どうでした。
いや、どうでしょう。まだまだ
まだまだ。その6ヶ月
難しい。
6ヶ月終わった後は何や
6ヶ月終わった後は、仕事を探してました。
仕事は見つかりましたか。すぐ
見つからなかったです。
厳しいのね。その頃はもうコロナの真っ最中か。
そうです。
余計難しい。
で結局見つからなかった。
見つからなくて、9月、
9月、
2回目のロックダウン、
はいはい、
覚えてますね。その後に、働き場所見つかって。
あ、そう。
そうなんです。なので11月までがワーホリの期間だったので、3ヶ月間だけだったんですけど、
終わりの方ね、
はい、
確か日本食定食屋さんで働いたら、はいはい、あそこですね。吉澤さん。
吉澤です。
吉澤も日本人にとっては、結構懐かしい味で、
はい、
本当に昼、
本当に大好きです。
昼混んでるもんね。
めっちゃ混んでますよね。
いつ行っても
いつ行っても、
あそこいいよね。あそこで働いて、
はいはい、
じゃあもう11月に、ワーホリ切れました。
切れました。
今この録音してるのが2月の11日なんだけど、はい、もうじゃあワーホリ切れてるのね。
ワーホリ切れてます。
どうして退社してるんですか
今。SSE ビザっていうビザが発行されて、
でそのビザが発行されて、
はい、
どれくらいいられるの。
6月30日まで。
ああ、それはじゃあどのワーホリたちもみんなそうなの。
いや、12月とか1月とかに切れる人は6月末まで延べますよ。 SSE ビザで滞在することができますよっていう内容だったんで。
それはやっぱ、せっかくワーホリに来てるのに、コロナで、楽しめなかったんで政府がちょっとだけ中止してくれたみたいな感じですね。なるほど。ワーホリに来る前は日本でどんな準備、ワーホリの準備とかしたんですか。
ワーホリの準備はちょこっとだけ英会話教室通ってて、であとは特に準備はしてないんですけど。
なるほどね。ニュージーランド来てワーホリは、終わってっていうか、もうあとその SSE が終わると、日本に帰国ってことになると思うんですけど、はい、日本の帰国した後は何かこう予定あるんですか。
一応
はい、ある。
あります。
旅行に行くとかじゃなくて。
あ、じゃなくて、仕事としてですよね。
そうです。
はい。
あ、もう仕事が決まってるんですね。
決まっている。
抑えてきた。
抑えてきてます。
なるほどね。賢いですね。じゃあニュージーランドどうでした。一言で言ってしまう。
一言で、 うん、私にとってはすごい過ごしやすい国だなって。
もう一回来たいと思いますか？
え、全然思います。
あ、そうなんだ。
思います。
もう一回ワーホリ発行されるって言ったら来ますか？
え、来る。あ、行きます行きます。
それは嬉しいです。彼の話す。いや、一方ね、タカさん今日来てもらって、はい、また来てもらってるんですけど、
はいはい、
どうですか、あの前来た時は11月で、うん、まあ、雇用厳しいよねとか、
そうですね、
話をしてたんですけど、うん、その後の、まあ、雇用状況とかもし変わってるんだったら。
そうですね、あの一時期オーストラリアとだけ の、まあ、あの行き来できるバブルっていうふうに言われるものが、あの、まあね、年明け早々とか、今だと4月とかって一時的に言われてたんですけど、あったので少しだけそういう旅行業界的にも盛り上がりはしたんですが、現実問題海外旅行客っていうのがゼロなので、国内旅行にシフトできる業態のところは比較的まだ頑張れると思うんですけど、海外旅行客だけを相手にしてるっていうところはまあ厳しいですよね、現状。
はい、それは例えば旅行業界、土産物屋さん、まあコアカップもそうだけど、多くのその産業種って多くのパターンが、まあ、外国からのお客さんをターゲットしてます、
はい、
でその人たちがこうやっぱ国内向けにシフトってなかなかそうは
そうなんですよね、あの、うん、いろいろアイデアは出るんです、うん、こういうのやってみよう、ああいうのやってみようって。でも、まあ、苦しい時期でなかなかそのお客様が来なくって売り上げも上がらないっていうのは、どの、まあ、その苦しいところは変わらないと思うんですけど、その上で新しくお金をかけて何かにシフトチェンジするっていうのはなかなか難しいので、現状なんとか細々と生き延びてるとかっていうところの方が圧倒的に多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ニュージーランド国内だと、うん、去年の12月ぐらいかな、
はい、
さっきタカが言ったように1月とか3月とか、はい、そういうタイミングで開くんじゃないかみたいな話が少し流れてて、はい、年明けて1月になったら、あの、いやいや2021年の年末まで開かないよみたいな話が少し、
はい、出ましたね、はい、
そうなってくると、こう僕らもそうだけれども、あの年が明ければ開くんじゃないかと思ってれば頑張れる、頑張ってこれたのに、はい、年明けても結局開かないじゃんってなっちゃうと、はい、心折れる人も出てきてんじゃないかな。
そうですね、うん、はい、まあ、正直その、まあ、経営者目線で言って予算の作り方的に何月まで何年までっていうので、例えばあと1年間で予算を切って、まあ、そこである程度、まあ、回復しない最低のシナリオを書いた上である程度頑張っていけるって思ってるところと、まあ、本当に年内中にある程度改善しないともう無理だって思ってるところでは、だいぶその方法論は変わるとは思うんです。で現場的に言うと、まあ、僕現場にも出るので、あのその部分で言うと、もうやることはほぼ毎日変わらなくって、あのニュースもその、ね、年内いっぱいはダメっていうのもあれば、まあ、その後なるべく早い段階でっていうコメントも出たりとか、でワクチンもね今だんだん出てきてるっていうのは、あの好材料ですけど、それが実際本当に効果を発揮して、まあ、世界的にあのムードが、まあ、気分的に上がって旅行っていう熱が上がってくるのかっていうところはわからないので、まあ、そういう意味だと本当日々あのやらなきゃいけないことをこなすっていう感じで、多分一番辛いのがあのトンネルの先というか、ここまで頑張ればなんとかなるっていう光が見えないところ、
そこなんだよね、
う
ん、
期限が切れないってところで、経営者的にも頑張り的にも難しくて、まあニュージーランドはそれでも普通に生活できるし、旅行も行ければ友達とね、こうやってあの今カレー屋さんに来てるわけじゃないですか、うん、現実問題、うん、日本だと多分無口で喋んなきゃ、うん、無口で食わなきゃいけないで
しょ、マスクなんかしたい、
してないしないです、うんうん、そういう意味で言うと、ね、日本の方々友達とか家族とかっていうのを聞くと、うん、まあ、外出ままならないし、行っても一人で食べなきゃいけない、うん、そういう意味では生活の質的にはいいので、うん、まだ頑張れる要素の土台としてはあるのかなっていう気はします。
うん、まあ、さっきかなちゃんが言ったように、うん、ワーホリの子たちが6月で帰っていっちゃうとなると、はいはい、人材も不足していっちゃう。
そうですね、労働力的にもね、うん、あの人材的にもそうですね。ただあの、まあ、他の業種、うち旅行業界の中にぶら下がってる感じですけれども、うん、あの他のところは結構景気いいと思うんですよ、ニュージーランド。車がめっちゃ売れてたり、不動産はもうここ近年まれに見る好景気だし、でヨットとか自転車とか、そういうちょっと家時間とか贅沢とか、海外旅行行ける層がその資金を当てて買う贅沢品っていうの売れてると思うんですよ。でブリスコってこっちでいう家電屋さん、売り切れ続出だったりとか、だからそういうところには労働力必要だし、あとファームとかだと、そういうワーホリさんとかそういう季節労働をしてくれる人が少なすぎて、多分結構捨てたんですよ、フルーツ、あのブドウとかチェリーとか、あの詰めなくて、
も
で、ね、それそうですね。でもね、積みに行かなきゃいけないですね。積めないんだから。だったりとか、まあ、逆に僕らみたいに旅行業界だと人手が余ってる状態、その開店休業中みたいなところが多いので、今までのその夏ですとワーホリの方々にお願いをして何名かの方々うちね働いていただいてたんですけど、今年は当然そういうこともなくって、うちは寂しい状況ですが、まあニュージーランド国内の景気自体は悪くないっていうのは、まあ、ワーホリさんもしくはその、ね、伸びた方々にとっても働き口っていうチャンスはあり得るのかなと、通常とは全く違いますけど、まあ、まだあるのかなっていう気はしますね。
ここちょっとカナちゃんに戻したいんだけど、カナちゃん、その SSE は働けないんだよね。
働けないんですけど、ファームだったら働ける、
やっぱりファーム働けるんだ、はい、それはやっぱ政府の方針だよね。
そうですね。
ファームで働く、今タカの話だと、ファームの人がいないからって話で、じゃあせっかくのワーホリさんファームだったら働けるよって、
だったら
ちょっとね、制限厳しいけど、
そうなんですよ、ね、
そうか、
まあ、オースとかもありますよね。ファームで働くんだったら
延
長できますよみたいな、やっぱりあそこら辺に自国民が働かないから、どうしても海外からのには頼さ
る
わけです
よ。なるほどね。全体的に、まあ、いろんな業種を見てきて、はい、景気は、まあ、よくはないけども、そんな悲観はしてないっていう意見ですね。
旅行業界的にはめっちゃ悲観してますけど、正直多分みんなうちわの仲間で、他社さんでも集まると大変だねと大丈夫っていう話しかしないんですけど、ただその国内の景気がめっちゃ鈍ると思ったんですよ。国力的にもちっちゃい国だし、いろんなものに輸出輸入に頼っている国ですから。でも思ったより景気が続いてて、ニュージーランドの中でも例えばオークランドってね、今ここにいる一番大きい都市だけじゃなくて他のところでもめちゃめちゃ売れてるし、そういう意味では旅行業界に限らなければ、そうですね、
こんないいところから日本に帰らなきゃいけないかなちゃんは、日本の方が厳しいんじゃない
って思いますよね。
だよな、
ちょっと不安ですよね。
あ、一言ずつあれば、
一言ずつまあまあ無茶ですね。
無茶に見ました
でも本当早くね、コロナワクチンとかニュージーランドも進んできて収まって、ね、もうちょっとね日本に帰れたりとか遊びに行けたりとかするような環境が整うといいですよね。
今日はお二人に来ていただいて、まあ、雑談、まあ、単なる僕らの思いつきで喋ってるので、これがニュージーランドスタンダードではないってことをちょっとご理解の上お聞きください、はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ニュージー大好きポッドキャストは毎週月曜配信しています。来週3月8日のゲストはニュージーランドでスタントマンをしているアクション俳優の新田さんです。お楽しみに。